Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1620回、1月10日です。皆さん、番じましてみっさんです。そしてすきちゃんはまだ帰ってきませんよ。昨日よりも早く帰ってくれるのかな、どうなのかな。よくわかりませんけどもね。はい、あ、ケイタ君、おはようございます。おはようございます。寝起きですか？寒いですね。どうなってんのって感じですけど、冬だからしょうがないんでしょうね。仕事が終わって午後5時にはね、車の上が真っ白だったんですよ、雪でね。ただ今はこれは多分雪なのかな、みぞれなのかな、若干降ってはいるんですけどもね、積もるような雪ではなさそうですね、今のとこ。はい、皆さんとこはいかがでしょうか、雪の具合。いつもはね、今0度なんですよ、気温が。寒いよ、外は。この後ね、1度まで上がるみたいなんですが、明日の朝にかけて氷点下1度、マイナス1度。で、明日日中もね、お昼に1度まで上がって、それ以外はずっと0度なんですよね。えらいこっちゃですが、今のところウェザーニュースさんの時系列見てると、金曜日12日の金曜日のお昼まで一応予報は出てるんですが、12日金曜日の12時に雪マークが曇りマークに変わる。それまではずっと雪だるまマークですわ。明日は多分車の雪かき&フロントガラスの凍結をお湯かけて溶かすというね、一仕事あるんじゃないかなと思ってますけども、はい、まあ日本列島がね、基本的にはね、寒波に覆われて、えらいことですよ。ケイタ君とこは雪はいかがでしょうかね。もしかしたら降ったかも。鹿児島初雪台ってましたよね、今日。鹿児島ともう一箇所どっかが初雪観測って言ってましたね。で、今現在も警報の出てるとこもありますね。注意報はね、ほとんど日本列島全部に出てるんですよ。警報が出てるのが、新潟県の一部に波浪警報、それから石川県の一部に波浪警報、それから中国地方行って島根県に 大雪警報、沖ノ島を除く島根県に大雪警報ですね。それから広島県北部に大雪警報、あと九州にも出てるんですよね今。熊本県の一部に大雪警報、阿蘇地方は全部大雪警報が出てますね。熊本地方は一部大雪警報という形ですね。これ球磨地方っていうのかな、野球の球に歌丸の間、球磨でいいのかな。ここは全域に大雪警報が出てますね今。はい、ということで、まあ、皆さんとこも雪が明日の朝にかけて積もるとこもあるんではないかなと思いますので、十分気をつけていただきたいのと、あとこれ週末に向けてこの寒波が居座りますんでね、私の記憶に間違いがなければ今週末センター試験ですよね。受験生の方は、まあ受験生はこれ聞いてねえか、こんなん聞いてる暇があったら勉強しろよって感じですけどね。あの交通機関が乱れる恐れがありますんでね、そこのとこ十分、予定に組んでね、早めに動かれることをお勧めしたいと思いますね。まあ、詳しいこの先の積雪の予報、天気の予報はそれぞれの地方気象台発表の予報をね、確認をしていただきたいと思いますよ。はい、それでは本編の方へ行ってみたいと思いますよ。今日もね、ニュースあんまし多くなかったんですよね。ああ、いいか、合ってるか。はい、それでは、本編の方行きたいと思いますが、ケイタ君受験に失敗する、でケイタ君受けるの何か。どっか大学受ける。はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますが、まず最初は、ああ、ちょっと待って。ちょっと段取りをミスっちゃった。ちょっと本編行くの一旦停止。ちょっとね、準備がねできてたつもりだったのに準備不足だったのを今気がついた。ちょっとね準備をやり直しますんで、今しばらくお待ちいただきたいと思いますが、これをやっとかないとね URL が貼れないんですよね。好きちゃんと二人体制だとね、URL 貼る方はスキちゃんにお任せっきりという形でできるんですが、一人で全部をこなさなきゃいけないとなるとちょっとね、なかなか手間がかかるんですよね。はい、もうちょっとかかるかな。よいしょ、これと準備だけをしとかないとね、あたふたあたふた、まあ準備をしてなかったから今あたふたしてますけどね。やんないといけないんだな。これで、はい、これで準備完了ですね。はい、失礼いたしました。それではここから本編いきたいと思いますね。まず最初はポケモンニュースからいきたいと思いますよ。気になる気になるさんの方にあった記事です。ポケモン GO iOS 11非対応端末のサポートを終了へという記事が上がってました。本日ナイアンテックが ポケモン GO は次回のソフトウェアアップデート以降は iOS11 を利用できない iPhone5、iPhone5C など Apple 製品のサポートを終了することを発表しましたということですね。次回アップデート日本時間の2月の27日に行われる予定なんですけども、それ以降は iOS11 を利用していないデバイスはポケモン GO は起動できなくなりますと。ただユーザーアカウントが消失するわということではないので、もし今手元にある iPhone が5だったり 5C だったり iOS11 が入らない iPhone をお持ちの場合でも、そこまでの、ゲームの結果とかは保存されますんでね、新しい iPhone 買ってそれ以降にポケモン GO 再開すると、そこまでの、ポイントとかモンスターとかは引き継ぎは行われますということですね。まあ当然ですけども、ログインに使う Google のメールアドレスを同じにしておく必要はありますけどもね。はい、ということでポケモン GO iOS11よりも古い OS サポート終了します。まあ来月ですけどね。これ OS 多分バージョンアップしなかったらバージョンアップしろっていう風にね、それはそれで警告が出て起動できないような気がするんでね。まあ古い iPhone をお持ちの方は早めに新しいのを買った方がいいかもね。ただポケモン GO するために新しいの買うのはいいのかって言われると。点ですけどもね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは宇宙ネタですね。月探査情報ステーションというウェブページにあった記事です。ハクトと相乗り打ち上げのチーム、相乗り打ち上げのチームインダス、ロケット調達に失敗か、ハクトに暗雲という記事が上がってました。Google が主催している月探査プロジェクト、民間の月探査ローバーで、世界で一番最初に月に着陸して500メートル月面を走って地球に映像を送るという一連のミッションに成功すると、優勝賞金何億円だっけもらえるプロジェクト、日本からはチームハクトが参加するということで、ローバー、日本のローバーはもうインドへ出発したんですよね。あれお正月の最中にテレビでやってましたよね。ダウンタウンのまっちゃんと、それから設楽さん、あと小池栄子さんの 主役じゃないや、MC の番組、夜やってるやつ、あれで追っかけをやってたと思いますけども、あの番組は確かインドへ出発するまでのとこの放送だったと思うんですけどもね。で乗る予定のロケット、まあ、このロケットには日本チームと、それからインドのチーム、チームインダス、これが相乗りで月に打ち上げる予定だったんですけども、どうもロケットの調達に失敗ということで、これだと打ち上げ自体ができないんじゃないのということになってきてるようですね。うん、これは大変なことですよ。ただですね、これ両チームの公式ページでまだ公式の発表はないんですよね。そういう情報が流れてるという段階なので、もしかしたら、誤報の可能性もあるんですが、これはどうなんだろう。私的にはなんかやばいような気がするんですけどね。Google ルナ X プライズ に参加しているインドのチームインダスがロケットの調達に失敗した可能性があるとインドのウェブ系メディアのファーストポストが伝えていますと、これだけならまだ大したことはないのですが、実はこの、Google ルナ X プライズに参加している日本チームハクトは、チームインダスが調達したロケットに相乗りする形で打ち上げられることになっていましたと。もしこれが事実だとするとハクトの打ち上げもできないことになってしまいますと。まあなかなか単独でロケット調達っていうのは金額的に難しいんでしょうね。この乗る予定だったロケット、インドのロケットですね、$3,000万、日本円で約30億円の、まあ、費用がかかるんですけども、どうもこの30億円が調達できなかったんじゃないかということで、ロケットの調達ができない。調達ができないと打ち上げもできない。打ち上げができないと月へも行けないということになるんですね。まあ、公式の発表が出てないんでね、まだ日本のメディアもそんなに騒いじゃいないような気がするんですけども、今から日本のチーム単独でロケット調達ってのも難しいような気がしますしね、まあ、公式の発表があるのはね、ちょっとこれは待つしかないんですけどもね。あ、ジミーちゃん同僚がいるのでコメントだけまた仕事中かな。お疲れ様です、はい。まあ、これについてはね、続報が多分出てくることだと思いますのでね、続報が出た時にまた紹介をしていきたいと思います。はい、それでは次のニュースは気になる気になるさんの方にあった記事です。 iPhone が発表されてから丸11年を迎えるということで、初代 iPhone 発表から今日で11年目ということですね。アメリカ現地時間の1月9日、日本時間だと1月10日、iPhone が初めて発表されてから丸11年を迎えましたということで、iPhone11 歳のご誕生日ということですね。今から11年前の2007年1月9日に発表され、同じく2007年の6月29日にアメリカで発売されましたと。去年10周年だったんですけど、この時はティム・クックさんやフィル・シラーさんコメント発表してたんですけども、今年の11年目は特に何も動きはないということだそうですね。これ、あの元記事の方に11年前の、ジョブズさんが iPhone を発表する時のね、動画、基調講演の動画のリンクが貼り付けてあるんでね、ちょっと前に見てましたけどね、ああ懐かしいと思ってね、あのスマートフォンの上にダイヤルがつくというね、フェイク写真とかも出てましたけどね、はい、気になる方はそちらも見てみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。早まるな、 iPhone のバッテリー交換ディスカウントは1台につき1回のみという記事が上がってました。はい、まあ、昨日のニュースの中でも3200円でバッテリー交換してもらえるよというニュースをお伝えしましたけども、具体的にこれ出てますね、実際に3200円で交換できるのは iPhone SE 6、6 プラス、 6S、6S プラス、7、7プラス、8、8プラス、iPhone X。 こちらが、保証対象外のバッテリー交換が3200円ということになってますね。で、蒸気以外の対象モデルは8800円と。昨日の記事では 5S も3200円でいけるっていう記事だったのにな。今日のこのサイトを見る限りでは 5S とかが3200円でいけるとは書いてないですね。ちなみにこの3200円でバッテリー交換してもらえるのは今年の12月31日までということはそうですね。今年の年末まで3200円で見てあげますよと。それを超えれば当然8800円になるんじゃないかなと思いますけどもね。だからこれ1回しかチャンス交換してもらえるチャンスはないんですよね、3200円で。なのでもしバッテリーの寿命を延命するんであれば12月年末まで引っ張った方が、バッテリーの持ちは長くなると。ただ年末になると忙しくなるだろうし忘れるだろうし忘れるのが一番怖いですけどもね。はい、ということで、まあバッテリー交換今年の年末まで SE 以降だとね3200円で交換がしていただけるそうですんで、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか特に SE とか 6S この辺りは変えといた方がいいでしょうね。まあ、7は大丈夫かな。8もまだまだ。8や10はまだまだって感じはしますけどもね。はい、まあ、交換時期をうまく見計らってやるといいかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。スイスのアップルストアでバッテリーの発煙騒ぎが発生という記事が上がってました。925Mac によるとスイスのチューリッヒにあるアップルの直営店アップルストア、名前が分かんないアップルストアで、バッバッテリーが発煙し消防や救急が駆けつける騒ぎがあったことが分かりましたということですね。この発煙騒ぎでスタッフがデバイスからバッテリーを取り外す際に軽い火傷を負ったと報告されており、他にも煙を吸ったとみられる6人が現場で手当てを受けたということですね。警察によると店舗スタッフが客の避難をうまく行ったようで、消防が砂でバッテリーを覆って対応したと。なおバッテリーがどのデバイスのものかは不明ですが、チューリッヒの法医学研究所が問題の原因を特定するためにバッテリーとデバイスを調査していると。で、これ記事にアップデートがかかって発煙は iPhone のバッテリーから発生したと。スタッフがバッテリーを取り外している最中に発生したということで、まあバッテリー交換に持ち込まれた iPhone のバッテリー外している最中に、まあ、燃え出しちゃったということですね。うん、アップルストア本家でも発熱というか発火というね事故が起こるんですね。まあ、これもしかしたらショートかなんかさしたのかなって気がしなくもないですけどね。怖い怖いって感じで、まあ大事にならなくてね良かったんではないかなと思いますけどもね。はい、それでは次のニュースです。こちら iPod ラブさんの方にあった記事です。三井住友ビザカードがパスコードロック機能付きクレカ2018年中に導入という記事が上がってました。三井住友カードが 電子パーツを組み込んだロック機能付きのクレジットカードを発表しましたと。今年2018年より日本で展開されることになっていますということでね、サンプルカードの写真が元記事に上がってるんですけども、まあカードの大きさは一緒です、普通のクレジットカードとね。で IC チップが、剥き出して出てるのも変わらないと。違うところはですね、クレジットカードの番号、アメックスやダイナース以外は基本的に4桁が4つ、16桁のクレジットカード番号が表面に、まあエンボスになってたりプリントされてたりという、まあ、カードによってパターンは違うと思いますけども、それの真ん中の4桁2つ分ここがですね液晶になってるんですよ。で普段はここの番号が消えてる状態で、カード上に1から5までの数字のボタンとオンオフと書かれたボタン、合計6つのボタンがねカードに組み込まれてるんですよ。でカードを使う前にパスコードということで、これが何桁が設定されるのか分かりませんけども、1から5までの数字を使ったパスコード、これをまあ多分最初にこれオンオフがあるんで、オンにしてからパスコード打ってやると、それが正しければクレジットカード番号が16桁全部表示される状態になると。でこれがちゃんと表示されていない状態の時には IC チップも磁気カード部分も、無効になるということで、パスコードを打ち込んでやらないと使えない状態のクレジットカードになるということみたいですね。まあ使う前にカードを起動させるというような形になるようですけどもね。めんどくさいっちゃめんどくさいけども、まあ暗証番号どうせ打たなきゃいけないでしょうか。まあ少額決済の時には暗証番号打たないけど、まあ、この場合は少額決済でも多分パスコード打ってクレジットカードをまあ起動するという表現が正しいのか、させる必要があると思うんですけどもね。でカード決済が終了すると再びカード番号が非表示になるということで、電源がオフになるということのようですね。まあ面倒くさいけども、セキュリティ的にはこの方がいいのかな。どうせ暗証番号打たなきゃいけないなら自分でパスコード打ち込んで起動させるという。ただこれ起動させてレジの横のカードリーダーに突き刺して、またそこでパスワード打ってくださいって言われたら本末転倒ですけどねそこのとこがどういう風になるかよくわかんないですけども、パスコードでオンにしたらもういらんだろうと、暗証番号はね。まあそんな気がしなくもないですけどもね。でビザカードはどうもそういう方式を採用すると。で一方マスターカードの方は指紋認証をどうも採用してくるんではないかということらしいですけども、この指紋認証がくせ者なんですね。またどこで登録するのって話でねパスコードなら暗証番号登録と一緒で番号を、まあ、申し込み書とかに書くことで登録はできると思うんですけども、指紋認証の場合はそういうわけにいきませんよね。指紋センサーのあるとこへ自分で出向いて登録、これはこれでめんどくせえなという気もするし、販売店側も指紋センサーを用意しなきゃいけないって話になってきますからね。果たしてこれが普及するのかどうなのか微妙ではありますけどもね。ただ三井住友グループは今年から多分有効期限が来るものから順次切り替えていくんじゃないかなと思いますね、このパスコード入力タイプに。あともう一つ気になるのはこれ電源どうすんのって感じですよね。 まあ、クレジットカードの有効期限があれ何年？2年ってことはないですね。4年ぐらい、3年か4年ぐらいあるのかな、有効期限。まあ、その間バッテリーを持たせる必要がありますからね。あんましこれカードが来て物珍しさに電源オンを繰り返してやってたら途中で電池が切れてカードが使えなくなるっていう、それもまた本末転倒って感じはしますけどもね。はい、その辺はどういう風になるんでしょうか。はい、それでは最後のニュースですが、こちら携帯ウォッチにあった記事です。セブンカフェ無料クーポンが当たるテレビ CM、 スマホ連動企画、 KDDI とテレ朝という記事が上がってました。 KDDI とテレビ朝日はテレビとすった新しいプロモーション手法のトライアルとして、テレビ CM を見ながらリアルタイムにスマートフォンでゲームに参加できる視聴者参加型企画を実施します。実際に1月17日に放送される番組の中で実施されますということで、1週間後の来週の水曜日、1月17日ですね、19時から20時54分まで放送される、クリームシチューじゃない、クリームクイズミラクル9スペシャル、この番組の中で1回だけ CM が放送されます。特別なテレビ CM、 コーヒー対決チューチューコーヒーバトルというね CM が流れるようですね。で、この CM 高田純次チームと電波組インクチーム、これ2チームどちらかを選んで、CM 内でバトルをするそうです。で、バトルが開始されたらスマホをタップして応援すると、勝ったチームの参加者にはラージサイズの無料コーヒークーポンが、負けたチームの参加者にはレギュラーサイズの無料コーヒークーポンが抽選で30名様にプレゼントされますということで、テレ朝ですね、チャンネルは、関東以外は朝日放送系、こちらで放送される CM で、コーヒーが、まあ、勝っても負けても、まあ、抽選ですけどね、30万名、まあ、30万名だったらほぼ当たりになるんじゃないかなって気はしますけどもね。まあ、勝てば大きい方、負ければレギュラーサイズ、セブンは2つしかないのか、ラージとレギュラーと、はい、どちらかコーヒーもらうことができるということはそうですね、はい、ということで今のうちにカレンダー、来週の水曜日17日19時からなんでね、多分空海 IT ニュースやってる最中じゃないかなって気はしますけどもね、カレンダーにマークをしておきましょうね。はい、ということで本編終了です。短って感じですね。あ、そうか、ジミーちゃんコメントだけ見てるけどコメント誰もしないからコメントが追加されないねとそうなんですね、今日は今のとこ8名の方ですんでね、ジミーちゃんも含めた8名ですんでね、多分寒くてツイキャス聞いてる場じゃないよって感じかもしれませんけどもね。まあ、スキちゃんはまだ当然帰っちゃ来ないと思うんでね、ツイッターのコメントを先読んでおきましょうかね。ツイッター、ツイートボットちゃんを立ち上げまして、昨日配信をしてからですよね。 1月10日に日付が変わって1619回をアップロードして、チュリちゃん1618と19拝聴、明けましておめでとうございます。今年も楽しく聞かせていただきます。年始の忙しさと寒さのぶり返しご自愛くださいね、ということでいただきました。ありがとうございます。18と19ってことは、あ、そっか、今年入ってからのか。はい、ありがとうございます。ゆうさん、ご飯炊くときは圧力鍋を使っています。2合ぐらい炊いて熱いうちに空気抜きができるパックに入れて冷凍します、ということで、はい、ありがとうございます。まあ、スキちゃんのとこも炊飯器はとりあえず電気入ったんでね、使えるようにはなってるんですけども、まあ、最悪あの土鍋もスキちゃん持ってますしね。一時土鍋でご飯炊いて美味しい美味しいって食ってたんですけどもね、その使ってた土鍋が割れちゃって、でそれ以降に購入した新しい土鍋があるんですけども、あれいっぺんなんかおかゆみたいなのを炊いて目を埋めるんですよね、土鍋って。それをまだしてないんでねスキちゃんまだ土鍋でご飯が炊けない状況なんですけどもね、はい、まあなんとか食ってるようですよありがとうございます。そしてイクラムさんが、1619回聞いていただいて、 iPhone X のワイヤレス充電使っています。 G 充電車載ホルダー快適ですよ、ということでいただきました。ありがとうございます。あ、もう一つ、 G 対応リング付きケースを見つけて使っています。結構使いやすいですよ、ということでいただきまして、ありがとうございます。これリング付き G 対応のリング付きケースですね、イクラムさんが使っているのは。私は普通のシリコンケースにバンカーリングを引っ付けてるんでね、多分このまんまだとちょっと間隙間が空きすぎるんで G が反応しないんじゃないかなって気がするのと、あとバンカーリングがあるんでね、その G のプレートに乗せた時に iPhone が多分こうフラフラするはずなんですよ。そうするとその充電が入ったり切れたりっていうのを繰り返すとちゃんと充電してくれないのかっていうねのもあって今んとこ G を使った充電はやってませんけどもね。まあ一度はねちょっとやってみたいなと思うんですが、ただ買ってこないとね G 対応のプレートまあ今年中に買うかなどうかなって感じですね。はい、S さんこんばんはです。はい、ツイッターにいただいたコメントは以上ですね。皆さんコメントありがとうございました。さて、スキちゃんはまだ帰ってくる気配はないと。こういう時に一番困るんですよね。何時ぐらいに上がるっていうのが分かってるとね、そこまでなんとかつないで引っ張るっていうこともするんですけどもね、何時に帰ってくるか分からないとどこまで引っ張っていいのか分からないっていうことでね、非常に困ったことになりますけども、はい、まあ、なんかお話をしてつながなきゃいけませんがまあ昨年の暮れからスキちゃん、まあ、暮れからっていうか10月ぐらいからだったかな、まあ、スキちゃんが仕事が忙しくて、まあツイキャスを使って公開収録という形をねずっと今続けてる状態なんですけどもね、今年ですねちょっと一つ新しいことに挑戦してみようかなと思っていろいろ裏でごそごそしてたんですが、皆さんアベマ TV は名前ぐらいは聞いたことあるんではないかなと思いますけどね、 アベマ TV はまあちゃんとした放送の手をなしたものなんですけども、あれの姉妹番組、姉妹番組じゃねえや、姉妹サービス、アベマフレッシュ、今は確かアベマが取れてフレッシュだけに変わったんかなと思いますけどね。フレッシュという、まああっちはあの個人で配信してたり、あとはあのクリラジさんが自転車中継でチャンネル持ってて放送してたり、あとスマートフォン王国も確かフレッシュで映像を流してますよね。やってらっしゃるんですが、裏でゴニョゴニョゴニョゴニョしていまして、空海プロジェクトでフレッシュのチャンネルを開設しましたとりあえずねまさか審査通るとは思わなかったんですよ。審査通るとは思わなかったんですが、昨年の暮れに iPhone 用のね、配信、そのフレッシュで配信する専用のアプリっていうのが出て、ラジオ番組も流せるという風な触れ込みだったので、面白そうだなと申請を出してたんですよね、去年の11月、確か12月入るまでだったと思うけどな。申請を出してたんですが、昨日ですね、正式にチャンネルが開設されましたという案内が来ました。チャンネル開設されたけど何すんだってね、何も考えてないんですけどもね。ヤシさんこんばんは、おバカさんこんばんは、あのブスミさんこんばんは。あのフレッシュを起動してもらってアプリをね、で検索でひらがなで空海って入れてもらうと、多分下に空海プロジェクトっていうのが出てくるんですよ。で当然タップしてもらってもまだ何も配信してないんで、番組は何一つ出てこないんですけどねとりあえずチャンネルを作ってしまいました。ただチャンネル作ったはいいんだけど、これ何に使おうか今ちょっとね困ってるんですけどね。チャンネル作ったは配信しないわでは、なんかチャンネル没収されそうな気がしなくもないんですけどもね。一体何に活用すればいいんだろう生収録には、あの私とスキーちゃんが対面で喋って収録するんであれば、今のツイキャスみたいに生収録みたいなことにも使えなくはないかなと思うんですけども、多分今のこのツイキャスのあのラジオコラボみたいに、遠方から何人かでこう集まって収録するという機能は多分ついてないと思うんですよね。やろうと思ったら別に用意しなきゃいけない、スカイプか何かをね。なんかそれも面倒だなって気がするのと、あとはツイキャスはあのアーカイブとして残したやつを配信者だけですよね、多分視聴者は基本的にできないと思うんだけども、音声ファイルをとしてダウンロードすることができるんですよ。あ、音声ファイルじゃないや、動画ファイルとしてダウンロードすることができるんで、今はそれをダウンロードして音声ファイルに変換してポッドキャストの方に上げてるんですけども、フレッシュの場合はそれができるのかな、できないのかなっていうのがちょっと分からないとこ今そうするとチャンネル開設はしては見たものの、使い道がないんじゃないかなという気がするんですけどね。あのブスミさん、チャンネル開設おめでとうございます。いや、とりあえず解説しただけですよフレッシュのチャンネル解説の規約はどうなってるんでしょうか。 なんかね、何回何回規約あるんですよ。一応目は通しましたけどね。まあ、あれですよ。怪しい放送しちゃいけないとかね。そういう感じの内容だったと思いますけどね。公序良俗に反しないこととかね。フレッシュ、そう、Mac からも見れますね。アプリからも見れますし、Mac から、まあ当然 Windows からも。あと、まあ、Safari 経由でも見れるはずです。確かね。配信も、iOS の専用アプリを使うか、パソコンを使うか。ただ遠方のスキちゃんと一緒に収録をしたものを流そうとすると、多分パソコン、Mac を使って、Skype で私とスキちゃんの音声をミックスして、それをブラウザ経由で流すという形になるのかなって気がしますけどね。チャンネル開設して何もしなくてもいい期間はいつまでなのかな、わかんないんですよ。一応開設を承認しますっていうメールが来て、そこから フレッシュを開いて見られた方はわかると思いますけども、画像とかスクリーンショットとか、スクリーンショットっていうのかな、サムネイルとかの画像をとりあえず登録してくださいというのがあって、とりあえずそこまでは済ましたんですよ。で、あとはその配信予定を決めて実際に配信をする。だから昔のじゃないや、 YouTube ライブとかが確かああいう感じですよね。あ、 YouTube ライブ、 Ustream だったかな、あれが確か何時から配信しますよっていう予定をまず最初に立てて、そこで配信するような形。フレッシュも多分同じように、例えば明日の午後7時からっていう風に予定を組むような形になるんですよね、確か。まだだからね、そこまでやりきれてないんですよ。とりあえずチャンネルの登録が済んだというとこなんですけど、ヤスさんフォローありがとうございますっていうか、何に使えばいいんだろうって、それをね考えてるんですけどね、今日仕事しながら、どうしたもんかなと。ツイキャスみたいに、ね、私とスキちゃんが二人で並んでだべってもね。あ、スキちゃん終わった。こっちも帰る、こっちも帰る、こっちもってどっちもだ、よくわかんないな。とりあえずスキちゃんに了解と送っておきますね。今からだと8時15分20分ぐらいには出てこれるかな。やちさんフォローしても何も出てこないかもしんないよ。まあ顔出してする予定はなかったんでね、多分ラジオ番組みたいな形でできたらいいなと思ってね、とりあえず登録はしてみました。あれって生じゃなくてもいいんですよね。生じゃなくてもいいとしたら、とりあえずポッドキャスト番組をそのままアップロードしてみてもいいかな、どんな反応があるかと思ったりもしてはいるんですけどもね。ただポッドキャストと同じも上げても面白みがないですよね。 で一応空海プロジェクトとしてチャンネルは開設したんだけども、そのチャンネルの中をまた細かく分けれるみたいな感じなんですよね。そんなに細かく分けてもしょうがないのかなって気はしますけどね。ブスミさん、サイクリングチャンネルフォローはしてますけど、やはり画像がないと面白くないですね。そうですよね。どっちかっていうとやっぱりあれは映像配信ですよね。だからって私とスキちゃんが顔出してもねおっちゃんとおばちゃんがまたなんか皆さんいい案があったらご伝授くださいせっかくチャンネルを開設したんでね、まあ何かに使えたらいいかなって気はしますけどもね。ゲーム実況とかしないしなあ、楽曲はねいけるみたいなんですよ。ジャスラック包括になってるみたいなんでね。まああれはツイキャスも一緒か、ツイキャスも一緒だけども、ただカラオケ流したらダメですからね。あれカラオケの音楽は、知的財産で引っかかりますからね。生演奏でアカペラなら問題はないはずなんですけどね。そんな腕もないしなそうそう、解説したのに何もしなかったら評価落としますね確かにね、それもあるんですよね。下手したらいつの間にかチャンネルがなくなってたっていうね可能性もなくはないですけど、まあ、特に費用が発生するわけじゃないんでね。何かに使えたらなとは思ってるんですが、アベマ TV はね結構見るんですけどもね、フレッシュはあんまし見ないんですけども、音声だけの配信してるとこってあるんですかね。多分ないですよね。ただできなくはないみたいなんですよね、音声配信だけってのも。申請するときにはその何て書いたっけ、何て書いたっけというか、なんか選択項目があって、ラジオ配信っていうところにチェックは入れたんですよね。まあそうだな。まあなんかテストとしてポッドキャスト番組をそのまま上げてみるっていうのもいいのかな、どうなのかな。というわけで、もしかしたら突然フレッシュで配信してるかもしれませんのでね。あ、でもそれこそ屋敷さんみたいにフォローしてくれれば通知がいくんだろうけど、フォローしなかったら分かんないよな。通りがかりの人に見てもらおうと思ったらやっぱり評価がある程度上にいないとザッピングもしてもらえませんよね。まあ、もともと私審査通ると思ってなかったんでね、冗談半分で申請を出したんで、まあ動機が不純っちゃ不純ですけどね とりあえずフレッシュでひらがなで空海って打つと、うちのチャンネルは一応出てくるとこまでの設定は終わってる状態です。 この先このチャンネルをどう活用するのかは未だ不透明不透明どころか透明状態ですよね。何も先の予定が見えてない状態ですけどね。ちょっと考えてね、何かいい活用方法があるかなと、もう少し考えてみようかなと思いますけどね。もうちょっと解説が早ければね、スキちゃんと出雲大社初詣行った時の映像なんか流してもよかったかなと思うんですけどね。そういう感じの方がいいかな。垂れ流しみたいな感じでもいいのかな、どうなのかな、よくわかんないですけどね。どう活用するかはね、考えてみたいと思います、ポッドキャストでお聞きの方もぜひフレッシュ立ち上げて空海って検索してフォローしといていただくと、もしかしたら通知がいくかもしれませんのでねよろしくお願いしたいと思いますけど、スキちゃんはまだ出てこないかな、まだ早いかな。これツイキャスしてる裏で立ち上げてみるっていうのも一つの手かな。でもこの途中からやっても聞いてる人が困りますよねでね、お互いに喋ったのをツイキャスみたいに配信できれば、そっちを使っての収録ってのもね、いいかなと思ったりはするんですけどね。まあ何も考えずにチャンネルだけ解説してしまった私のミスではありますがとりあえず承認をされてしまったので、なんか考えないとですね。あ、江口さんこんばんはです。寒いですか雪は降ってないですかね。本編収録してる最中に若干雪が降ってはいたんですけど、あ、また降り出したな。多分いつもこれ降ったり止んだりをしばらく繰り返すんでしょうね。気温も最高1度までしか上がりませんのでね、朝方マイナス1度まで下がるんで、多分車も凍結してしまうかなと思ってますけどね。まあ今週末にかけて日本列島基本的に寒そうなんでね、気をつけてくださいよ皆さんも。あと公共の交通機関使われる方も遅延が発生しますんでね。今日山陰本線もね、風の影響で遅れが出てたのかな、運転が中止になってたのかな。なんか昼間結構プッシュが来てましたからね。あ、のぶすみさん、クラムさん、ありがとうございますフォロー。いや、どうしたものかとどうしたものかとね。若干チャンネル解説してもらって困ってるみっつぁんねはい、月ちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
寒いです。
寒いよ
寒いですよ。あ、車が真っ白になったよ、初めて今年。
ああ
、あのワイパー上げてなかったっけ、えらい目、あのゴーゴーとかって言うと
あ、雪かきをせずにワイパーで雪を
うん、雪よけちゃった、ゴーゴー、びっくりしました。
あれ気をつけんとワイパーのゴムが凍りついてたらちぎれるで
そうだね、うん、そうだね、今あげてきましたけどね。
あ、今夜あげといた方がいいと思う。今は降ってる？
今降ってますよ。降ってるけどなんか路面は溶けてる。
ああ、こっちも路面はないからな。明日の朝凍結だな。
気温が下がらにはいいけど、水道管が破裂せんようにせんといけんなと思ってますけどね。
あ、前科者だからね。
そうそうそうそう。風呂、お風呂難民になったんで。
スキちゃん前科者だからな。ミケちゃんは待ってました？
家いません、今日は
寒くてい
ないでしょ今日は。さすがに
明日の朝も寒いからもしかしたらいないかもよ
いやでも今朝は来てたんで来るでしょ。朝はなんとかして
朝は、うん、腹ペコには勝てんかな。
いや、なんか雪降る、まさか降らんよなと思いながら、でも朝ちょっと多めに食べさせてやったんで。
お、
いや、お昼はまだそんなんでもないのに大雪警報出てるけど、そうって思ってたら、昼からはって外見たら、もうなんか周りの建物とかがもう全然見えんぐらい真っ白にあの吹雪いとって、うん、みんなでえみたいな
そうか、いつもだけ僕も会社帰るときに車の上は真っ白になってたけど、道路はなかったですからね。
うん、え、あの何、西日本、え、 どうなん、全国的に雪が降ってるの皆さんのところも？
日本海側に警報が結構出てるね。
あ、そうなんだね、
うん、
日本海側の人ってあんまおられんよね。あのキックさんとか、まあ、ちょっとアメリカンさんとか、
うん、
でも野娘さんとこも宮城だけ降ってるかも、太平洋側だけど。
あ、
どうなんですかね。あ、イクラメさんとかも群馬だけ降っとるかな？
かな？
群馬降ってんねんかな？
どうじゃろう九州にも大雪警報出てるしね。うん？
あ、そうなんだ。
うん。
あ、ちょっと胸が痛い。
胸が痛い？
神経痛ですね。神経痛。
父が痛い。
いや、あの首の鎖骨の下の辺が痛いです。あ、のぶさみさん降ってないんだ宮城。あ、ちょっとびっくり。
降ってませんって。降ってませんか。
まあ日本列島長いですからね、
うん、
うわぁ、なんかお尻が冷たいわ
九州、熊本に大雪警報が出てるね。
あ、熊本？
熊本。
あ、福知山降ってないんだ。日本海側じゃないけ、うん、びっくり。
だけど中国地方も島根県の本土側、沖ノ島は出てないけど大雪警報、それから広島の北部、県境あたり、
だけ山間部降ってるでしょ間違いなく。
うん、あのお昼の NHK ニュースでも浜田のどこだかが50何センチとかって言ってたよ。
あ、そう、
うん、
大佐の方じゃないですか。
いや、大佐じゃなかったな、
八坂。
あ、八坂って言ったかもしんない。
もう今日ね、あの山の方に住んでる人とかみんな飛んで帰ったよ
飛行機で？
いやいや、車で。
車で？
あ、ジミーちゃんは音声オン。振られました？誰に？
え、誰に振られたの？
振られました。あ、あのちょっと聞いてもいい？何フォローしましたってさっきあのタイムラインで見たんだけど。
あ、アベマ TV
は？
嘘アベマ TV の姉妹サイトのフレッシュ、アベマフレッシュってとこに空海のチャンネルを開設しました。
何するの
何しようかって今みんなに相談してたとこ。
え、それってテレビなの？
あと基本的にはテレビだけど、一応ラジオ配信みたいなのもできるみたいだけどな。
あの三つの悪い癖はね、あなたやりっぱなしじゃん、やり逃げするじゃん。あれいけんよ、何でもかんでもやりゃいいっちゅうもんじゃない。出会い系とかって書いてある。あなたはね、いけんよ、やるだけやって逃げていて、僕なんか やったら満足するみたいな、何ね、やったらって言い方いけんな。あの本当に、
いや審査通ると思わんだったけんな、とりあえず申請だけしてみたら通っちゃったんよ。
いやそうじゃないでしょ、だから何でもかんでも
何でもかんでも。いやでこれツイキャスみたいにさ、あの遠方の人と一緒にできるっていう機能は多分ないと思うんだ。
何をするの？おいで
考えてない。
それ本当あなたはなんか本当その場の勢いでしてしまうでしょう。
スキちゃんに怒られた。
そうそうそう、やるやる詐欺だよね、何でも。あとで尻拭いする人の身にもなってくださいよ。
おっと、スキちゃん尻拭いするんだ。
いやいやいや、今までそうでしょ、あなたが立ち上げるだけ立ち上げて、僕は C いらないみたいな。
え？
ちゃんと責任持ってなんかしいよ、あんた、あんた、わしゃ知らんで、わしゃ知らん。
さっき尻拭いしてくれるって言ったのに。
もうさ、今まで何だしたけも知らない。私はあなたの保護者じゃないの。あなたのママじゃない。
ババ。
ババ。絶対してやらん。絶対助けてやんねん。誰かあの三つあんのをこんもりしてやってください。やあ、えずい月ちゃんの言う通り、晴れ、そうそう、晴れの日みたいになっちゃダメよね。喧嘩じゃありません、お説教です。
教育的指導。
保護観察だ、保護さん、観察、保護観察
処分だね。
処分。
いや、これ明日の朝はお湯持っておりないと。フロントガラス大変かもよ。
それな、お湯かけてるとこ中継したら、そのアベマフラッシュ、フラッシュ。
朝そんな時間ねえよ。あ、お散歩さんこんばんは。
こんばんは。
珍しいでしょ、スキちゃんいるよ。
え、だってもう8時過ぎてるよ。いや、なんか今日はちょっと久しぶりに残業届け出したのに、
うん、
なんか7時で帰れとかっていう話になって、
うん、
いやいやいやいや、7時は無理よって言ったら、7時半に帰れって言われて、
うん、でおとなしく引き下がった
と、置いて帰られた。うーん、とりあえず、うん、急ぎのことだけしたら今日は。でも私なんかいざとなったら歩いてでも帰れるのに、なんで私に早く帰れって言うんだろうと思ったんだけど。
高級鳥だけどね。
高級鳥って、私鳥じゃないもん。
なんだ、
鳥じゃないよ、
高級馬。
馬、
馬どうしたっけ。
運営側の判断でチャンネル閉鎖された事例も一つあるみたい。じゃあ二つ目、空海だね。
そうなのか。
え、何、スキタンが帰ってからお楽しみがあるんですよ。
ん？
ん？お楽しみって何？なんかあるん？ 言ったの。面白いシークレットなサプライズの話があるの？
いや、ないよそんなものねえよ
会社の話？
会社の話？スキちゃんの会社の話？
あ、私が帰った後になんかお楽しみがあるってこと？
あ、会社でお楽しみ会があるってこと？で、スキちゃんに早く帰れって言われたってこと？
あ、邪魔者バーはもう、あ、ちょっとね、
うん、
IT ではないんですけど、私最近本当になんか体がしんどくって、
うん、
元気になるものを探してたの、寝ながら、
うん、
Amazon で、
うん、
なんかね、50代、
うん、
女性、
うん、
なんか元気が欲しいとかって検索していろいろ見てましたけど
何が引っかかってきた？
マカ、
マカ、マック使ってる人？
違う、それマカでしょ、マカ、あのサプリメント
とか、ね、あ、マカ
たりとか、
はいはいはい、はい、う
ん、なんかなんかいいものないですか皆さん、
マカがいいんじゃない？
いやもうね、本当に体がもうこう重たくってあ、そう、重たくってで、そう、なんかすごいお肉もついたしと思って、この間お休みの日にテレビ見ていたら、
うん、
ショップジャパンでスレンダートーンってやっとったよね。
スレンダートーンってなんだっけ、聞いたことある。
お腹に巻く、
ああ、あの低周波のやつか。
お腹がゆさゆさ、
あのシックスパックみたいな感じの腹巻きのタイプか。
巻くやつで、元サッカーやっとったジョー、
はいはいはい、
ジョージ
ョーさん、
ジョーなんとかいう、あの人、
お腹ポコリになっとったやつが、
お腹細くなった、うんうん、あれ見とったらなんか欲しくなって、
ポチった。
で、今なら1万円引きとか言って15日だかまでとかって、すごい、いや欲しいなと思いながら、
うん、
なんかね、ちょっとこう今年は自分を見違えたいなって元気になって
あれ効くんかね、
わからん。
あのシックスパックってのもあるじゃん、同じような
感じの。あれは高いじゃん。
高いけど、あれ本当にシックスパックになるんか。
いや、シックスパックならんでもいいもん私逆に怖いじゃん、お腹周りだけシックスパックみたいになって、あとぽよぽよしとったら、おかしいだろおかしいだろそれ
想像してしまった
もうね、絶対そのアンバランスな、余計おかしいけど、なんかすごいぽよぽよなんよねなんとかしてって感じで、
うん、年末、お散歩さん、年末の風邪気味の時にカッコン糖と一緒に飲もうと栄養ドリンクを買ったんだけど、カロリー控えめというのを買ったら単に薄いだけ。考えてみたら栄養ドリンクのローカロリーって無意味だった。栄養ドリンクはだってカロリーを取るためのあれだろ
栄養ドリンクじゃなくて知り合いの整形の先生は聞かないと言ってましたよ。あ、これスレンダートーン、
あ
ー、おぶすみさん、これは私はヨーヨーマン
下半身が元気になるやつ
それだけ、あの男の人向けってことでしょ。
いや、だって AV 女優さんがテレビの広告に出てたってことは女性でもいいんじゃないの。
いやー、だいたい元気になるやつっていうと、なんか男性用って出てくるけさ、うん、いやいや、女の人も元気になりたいしって思うけど、そっちの元気じゃなくてこっちの元気だとか言ったもん。
どっちの
もうだけなんかこう朝目覚めがよかったり。でもね、なんかいいもん見があったよ。
何があった？
ね、
うん、
欲しいものリストに入れたんよ あ、もうね、アマゾンのプライム会になってアマゾンをよく見るようになったね私。私の欲しいものリストいっぱいものが入っておるよね今。
それ公開しとくだわね。
いやだ、
誰かが送ってくれるかもよ。
あ、なんかスーパーフード、
うん、
ナチュリエンズウーマンズ50プラスとかっていうのとか。
その50プラスってな、50歳以上ってこと？
50歳以上ってこと、うん、
うん。
あと小林製薬の熟成黒ニンニクとか、国産すっぽん黒酢とか。
それ下半身じゃねえの。
いやいや、国産すっぽん黒酢はね、うん、安いよ。1ヶ月で998円、3ヶ月分か、3ヶ月分で998円だけど、レビューがすごくよくって、うん、なんか朝目覚めが良くなったとか痩せたとかね、いろいろ疲れがちょっと軽くなったとかね、いろいろ書いてある。これ安いしいいかなとか思ったりしてるんですけどね。
それアマゾンで売ってるんだ。
アマゾンにあるよ。
うーん、お散歩さんが食前にキュウリを1本食べると痩せるってやってたってよ。
キュウリは体を冷やすから私ダメなんですよ。
あの夏場はいいけどな、キュウリの塩漬けにしたやつ割り箸刺してポリポリポリポリ食べると。
キュウリはだいたい夏のもんじゃない。
まあね、
暑い時にその体、ほてった体を冷やすっていう役目があるんだけど、冬とかはあんまキュウリとか体冷やすく良くないって言いますよ。
うん、娘さん、なかなか、ね、ジョーも出てたけど杉村太蔵も出てた広告に。あ、スレンダーストーン、
あれ杉村太蔵はあっちじゃない。あ、そうだそうだそう、スレンダートーン、そうそうそう。
杉村太蔵あれ痩せてるか。
痩せた痩せた、あれも見たいショップジャパンで前に。
うん、
今はジョーなんですけどね。
うん、あの CM あまりにも変わりすぎだよな。
どの CM？
そのスレンダーストーンのジョーの CM、 ビフォーとアフター
。でも本当に痩せたんでしょ。
でもあれスレンダーストーンで痩せたのかな、
わかりません、
ね、なんか違うことしたんじゃないの。
なんか
スキちゃんとこあれがあるじゃん、腹筋のあれが。
もう言うと思った、今しまったなと思って、今ねそれと目があったんよ。スキちゃん前あれ買ったじゃんって。
それと名古屋で買って帰った、あの
もう言わんでいいけしおる時々。
嘘。
本当乗ってます、出してるもん今。
そうなのか、
いいけ、うん、ね、そういう女の人おるんよ。いろいろダイエットグッズ買ってどんどこどんどこ溜まっていく人。
買って喜ぶ人。
違う違う、
誰かと一緒だな。
あ、そうだ、みちゃんと一緒、みちゃんと一緒だ。いや、なに、あなたのこと偉そうに言われんね。
だから部屋が狭くなるんじゃん、だって。
誰かと一緒だ。ジミちゃん、利口さんにいらんこと言わんでください。
でも利口さんに肝心のポッドキャストのタイトル言ってないらしいじゃん。
言わんでいいです。いやー、なんかね本当に体が重くって、
うん、
いけんなーと思って。
それこたつ出したけん動かんようになったけん余計だね。
余計ですけどね、
うん、
なんだろうね、年末からだけお腹が痛くてお腹の調子が良くないのに、それでも痩せないかな、痩せないんですかね。痩せないんですかね。
でも食欲はあるんだろ。
あるある、もう今もお腹ペコペコですけ。
さっきグーって鳴ったもんな。
うん、聞こえた。
聞こえたよ。
聞こえたね。
聞こえたよ。しっかり聞こえたよ。多分皆さんのところにも届いてると思うよ。
男の人が多いじゃない、ここのリスナーさん、
うん、
実感ないかもしれんけど今野菜がすごい高いの知ってる？
知らない。
もうね、びっくりするよ、あれなんよ、本当にね、 びっくりするぐらい高くて、
うん、
あのよく野菜刻んだやつ袋に入ってちょこっと売っとったりするじゃない、
うん、
知らんか、うん、あ飛ぶように売れとるんだ。
うん、葉野菜が高いってこと？
葉野菜かキャベツとかレタスとか、うん、あの普通ならこれぐらいの大きさのサニーレタス98円だよなっていうのが298円とかないよ今。だけあのそれこそうち の親と義理の弟が居酒屋さんやっとるんだけど、
うん、
年末に行った時に野菜サラダ頼んだら断られた。野菜高いけ出さん
出さんっ てメニューがあるんじゃない。
身内には出さんとかって言っていいと思うんですけどね。あの本当にあの最近あの生野菜食べてなかったんでもう勇気を出して買いました。その298円の3人で本当に
あんこちゃんが喜びそうだな。
あんこさんはまああのあれですよ、いいんですけどね。
食べる量を調整しないとだってよ。
代謝が悪いんでしょうね。食べる量そんなに食べてないと思うけどな、分からんけど、うん、いや年を取るとまあ男の人もそうだろうけどね、体型維持するのがすごく難しくなるよね。
そんな維持しようとしてないもん僕。
もうみっちゃんはだって全然 やりたい放題じゃない。それこそさっきの話じゃないけど。
だから正月2日の日がピークだったかな体重。そっからまた自然に落ちてはきてるけどね。平常運転に戻りつつあるよ。
平常運転、
うん。
あ家庭菜園ね。
プランターで、
あの言いましたっけ、あのうちの小学校3年の甥っ子がね、
うん、
あの
家庭菜園に
野菜を作るのが趣味で、
うん、
あの、まあ、団地に住んでるんですけど畑がしたいって言ってあのどうも畑を借りてね、
うん、
今大根とかを作ってるんですよ。私は物を枯らす人なんでね、何も作
れないんですけ
ど、うん、何やっても枯れるんで。
サボテンも枯らすもんな。
そうそう。あの誰か野菜作ってる人いません？
あれ好きちゃんとこになんかなかったっけ？
あ？
あの
何が？
ちっちゃい植木鉢で作る野菜みたいなやつ。あれ前に作ったのか？
話ですか？それはだけあ？あんこちゃんの食べる野菜作るって言って買ったんでしょ？
あれはあれかそうか。
だけあんこちゃんが亡くなる前にあの種まいたらちっちゃい芽が出てからあの野菜が大きくなるまで間に合わんかったけどその芽を野菜の芽をいあの一緒に入れてやったんですよ。だっけあれ以来何もしてないよ私は。
そうか、
うん、
プランターで野菜だな。
誰か野菜くださーい。
くださいか。
誰か野菜送って。
学生の仕送りか。
いや
ー今自治通信ニュースからプッシュ来たけど野菜高騰白菜2倍って書いてあるな。
あほらあのね、
うん、
もう白菜もすごい、白菜だって白菜もすごい高いよ、
うん、寒くてってこと？
え、なんでなんだろうと思ってそれもよく知らんのんだけど、
なんか夏場頃も葉野菜が少なくて高騰しなかったっけ？
知らん、そんな
あれは暑くてだったかな。なんかそんなニュースを聞いた記憶あるぞ。野菜食べて、
た 高いじゃんだって、とりあえず買ったけどね食べるけど、
うん、
もうなんか、うん、
なんか、ね、
面白い話ある。
なんか面白い話。ベビーリーフがおすすめだったよ。
ん？
ベビーリーフ。数週間で食えるよ。
あー、それ植えろってこと？
うん。ジミーちゃんは地元の人が出してる野菜の販売所。あの100円とかで売ってるようなとこない？
無人市とか。
そうそうそうそうそうそう。
近くには。
歩いていけるようなところにはないか。あるか。
車で5分ぐらい行ったところに、こう高齢者の人ばっかりが住んでるお家があって、そこの前に野菜が出てるけどね。
うん。そういうとこも高いのかな今は。
わかんない。去年の夏は雨続きだったっけ？野菜が高いのでトマトで我慢している。
トマトは安いってこと？
私トマトがねあまり得意じゃないのでトマトを見ないんです。
あ、なんかそんな話聞いたことあるな。
どっちかっていうと緑の野菜が好きなんで。
青汁とか。
青汁の粉はあるよ。あのいつ買ったか忘れたけど。
あるな、それ飲んだら。
飲まんといけんのんだけどね。野菜ジュースね、
うん、
すごい。なんか本当にみんな野菜が高くて買えんとかってすごい言ってますよ。本当にあの主婦連がね、もしかしたらお家のあの奥様が嘆いとんさるかもしれんよ、
うん、あ、トマトも高いんだ。安いわけじゃないんだ。
大体全般的に高いんじゃないですか。そうそう、野菜炒めセットとかカット済みの鍋用とか、あの、うん、いろんな売っとるんよ、
うんうん、
野菜炒め用とか。それもことごとくなかったんよ。
うーん、
みんな一緒よ、思うことはね。
それはスキちゃんが買いに行く時間が遅いからないっていうあれなのかな。
それはあると思います。
うん、
なんかあると思いますよ。銀次マスの人みたいだけどね。
まあみんな考えることは同じだろうからな。
うん、
あ、もやしね。
みんな、あのみんな何食べて生きとるんだろうね。
何食べて生きとる。
今何を食べてんでいらっしゃるんですか。あ、農協ね。農協で
A コープ見て、あ、 A コープあるじゃん。
最近 A コープ行ってないですね。
ああいうとこが安いんじゃないの、野菜。
そうだね、あそこあの地元の人が作った野菜とか置いとんさるもんね、
うん、
ちょっとね野菜に飢えてんですよ今だから。
娘さんは何、パンとトマトで生きてるの？
イタリアンだね。イタリアンの人だ ね、 だね。あ、昨日マツコの知らない世界だっけ、
うん、
あのヨシキさんが出てた、ヨシキさんも出とったけど、あのトラヤの社長さんとかが出たのに見てない？
僕見てなかった、昨夜は。
すごい昨日スペシャルで面白かったんだけど、そのヨシキさんも面白かったんだけど、今ケイちゃんおらんけ、ヨシキさんもすごい面白かったんだけど、うん、その後にトラヤの社長さんとか、あの日本の有名ところの和菓子屋さんが 3つ出てきたんだけど、
うん、
トラヤさんなんか静岡の方に、
うん、
あの工房持っとんさって、
うん、
なんかそこでしか食べられないどら焼きとかあ
る
とかって。あ、ちょっと野菜の話と違うけ。行ってみたいなって思っただけ、うん、以上。なんか話が飛んどるね。
江口さんはカップ麺とパック野菜。
カップ麺ね、カップ麺もたまに、うん、私 久しぶりにあのペヤングの焼きそばを買いましたけど、
うん、普通のノーマルの、
うん、ノーマルのしかなかったけど、たまにた食べたくなる時があって、
うん、
あの一番好きなのはあのなんかスーパーとかでも売ってないんだけど、あのカップヌードルの、
うん、
欧風チーズカレーとかってチーズが入ったやつ、
ああなんかあるな、
うん、あれがすごい好きで、あの最後にご飯を入れて食べるのが最高に、私普段カップヌードルとかスープ絶対残す人なんだけど、
うん、
あれに関してはもう最後にご飯を入れて食べにゃこれを買った意味がないと思うぐらいなんですけど、
それ食い続けると体重増えそうだな
最近食べてないですよだけ、うん
炭水化物プラス炭水化物じゃん
そうそうそうそう、
焼きそばは UFO、
最近は、うんうん、UFO、 UFO は、うん、昔買っとった、前にも言ってたね、
うん、そのチーズ、チーズ、
あー言っとったかいな、
あとご飯入れて食べるってやつね、なんか聞いた記憶はあるよ、
最近してないんだってな今日のお昼なんか納豆ご飯食べとったよね私、お味噌汁と、
うん、写真送ってきてたら、いやお腹が痛いって言ってたからお粥食べてるんかと思ったら、納豆と何だった、
黒米が入ってちょっとお赤飯みたいな色になるお米、
あ納豆と卵だったか、
納豆と卵とちょびっとだけあれをえのきなめたけの瓶詰め、
うん、
入れて食べた、
うん、今日のお昼には野菜はそういえばなかったな、
お味噌汁の中にかろうじてあの小松菜と玉ねぎと、
ああ味噌汁の中に入っとったんか、
はい、
野菜をしっかり食べなきゃ、
そうそう、であとはあのそうなんよ、あの生姜をね、
うん、
お味噌汁にちょっと入れて、
ああ生姜入れて
るとあまったまるでしょ、うんうん、割といろいろ考えとるんよ、そのカップヌードルもたまにはいいけど、そんないつも食べとるわけじゃないけねとけど
お散歩さんも瓶詰めをなめたけ大好きだってよ、
あのなめたけの瓶詰めね、100均とかにも売ってるけどすごい重宝するんよね、その納豆と一緒に食べても美味しいし、
うん、
あの溶き卵の中になめたけの瓶詰めと、
うん、
ちょっとネギを混ぜて、
うん、
卵をちょっと半熟っぽくごま油でね、フライパンであのさーっと炒めてちょっとまだ半熟気が残るやつをご飯にかけて食べて美味しいよう
まそうだな、
美味しいよネギも入ってるけど、
ジミーちゃんそれはゼロ円食堂じゃん、
え
農家回って捨てるものをもらって作って帰る
回る元気があればいいけどさ
じゃあリスナーさんからあの捨てるものを送ってもらうとか、
なーにそれおかしいだろおかしかろうそれ
回る手間省けるよ、
い
や配達
に来る人が、うん、それ何クールで来るの、
うん、着払いで
いタコ、いやタコつくじゃん、え超閉塞になる、なめたけ、
えそうなの、
ああのジミーちゃんは
なめたけの食べ過ぎ、消
化が悪い系かな、確か消化は悪そうだよねあれ、
でも噛んで食べればいいんじゃないの、好きちゃんそれ飲んでないか、なめたけ
なめたけ
あなめたけだってえのきを、
えのき喉に引っ掛けたことあるよ昔
喉に引っ掛けるの、
喉に引っ掛か、喉に引っ掛けてあのゲホゲホになったことがある、
キノコは食物繊維の塊、
キノコをがん予防にいいけ1日なんか 30g 取れとかっていうよね、
椎茸よね、
握れないんだよ、ね、
なんで椎茸だけ嫌うかな。
だって嫌いなんだもう。それ玉ねぎ食べるのにネギ食べる人と一緒だよ。みっちゃん、
玉ねぎとネギは違うわね。
ほら、椎茸とえのきとかしめじ違うもん。
いや、体に良くても美味しくないもん、ネギ。
椎茸もじゃん。どんなに体にいいって言われても絶対食べない。
あ、キノコダイエットにもいいんだ。
うん、いいらしいよ。
でも腸閉塞になるんだ。
え、なんそれも消化が悪いっけ、消化し、し、し、し、に、にあるので
、ジミちゃん、なめたけとかえのきをバカ食いして腸閉塞になったってことかい。
ジミちゃんの腸閉塞の原因がなめたけだったってこと。
わかんねえ。やばいって書いてるぐらいだから。
イクラムさん、こんにゃくもネギも特産なん。じゃあイクラムさんはあの糸こんにゃくとネギでいいよ。
何がいいの。
いいよ、受け付けるよ。
椎茸は大丈夫っぽい。
椎茸はなんかあれなんでしょう、あんまり食べんけど、なめ茸みたいにこう噛まんでも飲み込めるでしょ。
椎茸でかいから噛まなきゃ飲み込めないよ。
最初から刻んどきゃいいでしょ。
あー、なるほど。
下煮た、
あー、なんか聞いたことあるな、下煮たネギ。
私食べたことないよね、その下煮たネギ。美味しいって聞くけど、それなんか東京の方に旅行行ってネギ避けて帰るわけいかんしな。
いいよね、初音ミクのコスプレでもしてれば違和感ないや。
え、どういうこと。
初音ミク、そげネギ持って踊るじゃん。
え、知らん。そうなん。
知らないの。
知らないよ。
有名な話だろ。
ズイミクさんはあまりよく知らないんでね。霜焼けは痒くないの、寒いのに。
いや、指、手の指先がね、ちょっと痒い。
いや、今日は、うん、足、ちょっと足がジンジンするもん。
足はね、もう今感覚ないに。
なんでだろうね、ちゃんと毎日お風呂ちゃんと浸かるのにね。
なんででしょうね。
ネギ食べん系だと思うな。
いやいやいや、それは関係ないな。あ、こんにゃくシリーズじゃなくてこんにゃくか。
なんかね、うん、なんかちょっとよく意味がわからんなと思って見とったんですけど。ほら、のぶさみさんも初音ミクちゃん知らんと、野菜持って踊る人が東京農大の大根踊り。
初音ミクはネギ持って踊るよ。
どこで。
どこでって言われても困るけど。
え、それいつもネギ持って踊ってるの。
いや、いつもじゃないよ。いつもではないけど。初音ミク。ネギ。なんでネギ持って踊ってるのかはよくわからんけどな。ネギ。 ツネミクネギ、初音ミクはなぜネギを持っているのですか。なぜネギを持っているのですか。ベストアンサー。ネギは初音ミクにとっての定番アイテムとしてファンの間で広く受け入れられているだって。
へえ、なんてリアクションしていいか今めっちゃ困ったわ。
公式設定ではないもののファンにいる創作物のみならずフィギュアに付属アイテムとして持たせるといったような形で関連商品も広く取り入れられているってよ。なんか歌ってる曲に関係するのかな。いつもいつも持ってるわけじゃないからな。
あの初音ミクってあのセーラームーンみたいな子でしょ。
セーラームーン。ああ髪の毛が
雰囲気が、うん、雰囲気がね。
あー雰囲気ね。
ネギ持っとるの見たことないな。なんかセーラームーンは月に変わってお仕置きよって言うけど、うん、ネギ持ってなんて言うの。カモに変わってお仕置きよって言う。あボーカロイドだったっけ
松根美子はね。
ボーカロイドみたいな声で月に変わってカモに変わってお仕置きよって
あれお散歩さんも初音ミクといえばネギって書いてるよ。
知らんのね。知らんなんだったもんだって。
初音ミクのパロディで持たせたのが元らしい。
うーん。あ、霜焼けネタも入ってきてますね。のぶすみさんも。
霜焼けにはサロンパス。
手の親指が痛い。
サロンパス細く切って指に巻けってことか。
電気屋ウォーカーさん。
サロンパスね。サロンパスないな。まあ冬は諦めてますけどね。
あ、こうあの見た霜焼けになった時になんか針で刺して血出すって言っとったじゃん、
うん、
それをあのアベマフラッシュ
映像で出すの。
うん、
そりゃスプラッターもんじゃん。血がピューって飛んでいって
スプラッタ。
スプラッタ。
んスプラッタって何
あの映画とかで血がピューって吹き出すような映像が含まれる作品。スプラッターものっていうじゃん。
知らない。そうなんだ、
うん、それはそれでアメーバさんにアメーバに怒られそうだよ。
アメーバ？
アメーバ。
あ、アメーバじゃなくてアベマじゃない。
いや、それはあのテレビの方はね、映像の方はね、運営してるのはアメーバブログのだよ。
あ、そうなんだ。うん、あ、ブログはアメーバなん。
だから元々アメーバ TV にしたかったみたいだけど、もしどっか予想がそれ商標で撮ってて使えなかったよ。で、アベマ TV になってね。
元はアメーバ？
うん。
あ、うちアベマブログだと思ってた。
違う違う違う。ブログはアメーバ。ああ、アベマ。あ、じゃねえ。アメーバ。ですよ。さあ、そんなとこで今日もこの辺で終わっときますよ。
すいません、うだうだ喋って。取り留めもなく。
以上、空海 IT ニュース1620回1月10日でした。お届けしたのは、
うん、無視してないよ。 目読したよ、ジミーちゃんのさくらちゃんと、あ、さくらちゃんと、
さくらちゃんだったんかい。サロンパス探して今夜ちょっと貼ってみようの3つ案でした。それではまた明日、三四、
ただものだんだん、やはりタバコの吸いすぎです。無視してないよ、霜焼けがひどかった、大事にしてね。ちゃんと読んでますけど、なかなかこう読むタイミングがつかめないというかね。こうジミーちゃん読めましたよ、その椎茸とネギしょっとるアイコンだよ、
うん、だよ。、うん、
Army IT News.